こんばんは。
はい、こんばんは。
人と喋ってて大勢なもんがあってね、その、はいはい、どこ行くん言うたら、桃狩り行く。
桃狩りね。
桃狩りって、大層な言い方。
いやいや、まあそういう。
気に食わん。あと、まあ、同じように、もみじ狩りも嫌いですよね。
狩りの意味が違うんやけどね、ま
あ、
それぞれ。
そんな読むたらね、ぶどう狩りなんですよ。
そうですね。
ほんで、梨狩りなんですよ。
梨狩りですね。
は、なんか、ね、体操でしょ、はい、腹立つな思ってるんですよ、はい、でもね、ようよう聞いてたら中にあの栗拾いっていう謙虚な謙虚なやつもあるんですよ、
はい、
でも栗拾いは可愛いよね。
そうですね、
うん、栗拾いでも一番ね、はい、危険じゃないですか。
まあまあそうですね、
拾うとするなれば、
イガがすごい
素手で行くなれば一番危険なのは栗拾いなんですよ、は
い、栗拾い
どっちか言うたら栗狩りですよ。
確かに
命がけ感で
相手は攻撃してきてますもんね。一応
そうなんですよ。
守備という名の攻撃というか、うんうん、
パカー開いてるよ。
いやいや、でもあれ足で行ってくださいって言われるんですよ。
そうやね。
あ、そうやな、うん、足では行かない。
手では行かない。
そうやけど栗拾いって
栗拾い確かに
ね。だから子供とかがその連れて行ったらその言葉のニュアンスで栗拾いは怪我してしまいそうじゃない。だって拾うから。
確かに簡単だっていう。
でなし狩りは狩るからすごく気が前ていくじゃん、はい、で拍子抜けするやん。
まあもみじ狩りが一番拍子抜けするけどね。
なんでもないよな、あれ見ることに対して、景色を見ることに対して狩るってあります？
いや、あれはだって多分現代語じゃないでしょ、おそらく。
どういうことですか？
古語でしょ多分。あれだいぶ古い昔の人が言ってた言葉でしょ多分。もみじ狩りとか。
うん。お月見は？
お月見も昔から言ってるやろな。
見てるやん。月狩り。
確かに。
だから能動的なんちゃう？受動的じゃなく。
わざわざ見に行くってことですか？
わざわざそのもみじの間を歩きに行くみたいな。
お月さんもわざわざ。
いや知らんで、俺もそっち寄りの人ちゃうね別に。どっちか言うと北山さん人間近いね。
そんなで言うと桜の通り抜けも。
はいはい。
桜見。
それよう言うな。
結局、俺はずっと違和感を何も解決してない、ね、
言葉が間違ってるって。
そうやろね。そういうんなれば、はい、もうええよ。だから、桃狩りは、はい、昔から桃狩りって言うてる。はい、梨狩りは梨狩りって言うてる。はい、な、機嫌は何やねんと。
はい、
語源機嫌は何やねんって。
誰が言い出したんやって。
そうそうそうそう。
多分、もみじ狩りとかはだいぶ古いと思う。例えば平安とか、
うん、
そういう時代の言葉、ちゃうんかなって思う。
俺はね、もう俺的にはその桃狩りだけですけどね、はもう多分機嫌があると思うんですよ。で、河合言う通り昔やと思うんですよ、はい、俺は多分機嫌はローマやと思う、
はい、
ローマってさ、すごく栄えてて、で性的なこともすごく、
はい、
むちゃくちゃやったって、ね、描写が多いじゃないですか、
ね、社交界としてはなんかすごい
史実の中で、まあ、性に対する、うん、で、まあ、カリギュラとかさ、
はいはい、
いてるじゃないですか、はい、でああいう人らってもう、まあ、クレイジーじゃないですか、うん、まあ、僕の知ってる範囲ではね。ほんなら若い女の人を裸体のまま逃がしたんですよ、
うん、
なるほど。ほんであの昔の戦車、馬車の戦車に、
はい、
そのな悪い皇帝みたいなやつが乗って、はい、その串刺しにしていったんですよ
、はい、追いついて
追いついて串刺しにして、はい、それの生き血を飲むっていう祭りがあったんですよ、
はい、
それが女性のお尻、
はい、
もしくは胸を桃に見立てて、はい、桃狩りという
のが北山さん、70年代日活ロマンポルノの発想やお尻を桃落としてしまうのは桃尻娘や、
桃落として殺してしまってた、はい、その悪しき。でもこれはあの豊作とか戦に勝つとか、はい、国の繁栄を願う祭りやったんですよ、はい、でもそれはまずいということで、まあ、近年の残すために桃を狩ろうやん
か、風習は桃から桃行って桃に帰ってったやんか
これがあの桃狩りの起源です。
いや、
古代ローマです。
古代ローマ、
はい、
狩りっていう表現、桃半島みたいなことやった、
ま、だからマンハントです、人間半島です。
人間半島やった。
とんでもない悪しき風習を、はい、あかんやないかということで、こう桃で見立ててるんです。
はいはい、
そう考えると。
豊作を祈るに、豊作になってるもん買ってんの。
はい。
はい、はい。
そう考えるとですよ。はい、松竹狩りも多分、古代ローマやと。
古代ローマですね。
思うんですよ。で、これは桃狩りの翌年にやってるんですよ。まあ、だから、代わり番号、代わり番号。桃を買った後は松茸、はい、あとはお察しの通りですよ、はい、裸の男性をバーッと野に放ってその昔の馬車での戦車で、はい、あの悪い王様がなた持って、はい、チンチンスパーンスパーンスパーンって やっていってあの豊作を祈るって
豊作の祈り方が独特ですね
独特やねんけどな、は
い
まあ、そういうもんやん、
まあまあ
ね、古代ローマってそんなもんやん
生贄、生贄とか。生
贄とかあるから。
うう
古代ローマの何をしてんねん。
ほんで、それじゃあちょっとあかんわ。
はい、まだある。
そら、こんなん人の命
あかんと。
無駄が多いです
もんね。無駄が多い。血が流れてますよ、はい、王様ってことになって。はい、あ、でもこれは残していきたいな。ほな、あの、竹林って、松竹、彦の五か、
はい。
そうしましょう、はい。それからというもの、海の水がしょっぱいんだ
よ。おかしい。石臼出てきてない。
この2つはまあまあいいじゃないですか、
はい、
納得したでし
ょ納得しましたね
するなよ
そうかもな
でも中にはよ中にはそうやね今18とか9ぐらいの人にもっともらしいに言うたら、うん、そうなんっていう人多分いてると思うんですよ
まあまあそれはそう、
まあ、自信あります
それはそう
納得はすると思います
このレベルでじゃあ君ら2人に梨狩りとブドウ狩りなんとかしてくれや
あ梨狩りとブドウ狩りですか梨狩りは多分あれですね仏教がスタートですね梨ありっていう、まあ、仏教独特の空ありっていう考えのもとに多分梨っていうその何もない、うん、例えばまあ梨ができる時もあるし、うん、梨ができない時梨ができていない季節もあるけども、うん、できていない時を、心配したり憂いたりするんじゃなくて、うん過労じゃないかと
あるやん
、まあ、ないんだけどあるかのかある程度あるかのごとく楽しめばお腹も
心も
いずれ膨れてくるとっていうところからスタートしてこれはあの本当にない梨の梨狩りを続けていては民が飢えると飢えます王様と言った家臣の言うことを聞いて王様が分かったじゃあある時にやろう
梨を取りに行こうってなそうなんや
そうそう
まあでも納得する、
ね、間違いないですね
ブドウ狩りはね、うん、江戸時代
まだ最近やんそ
れ最近です最近です、
ね、生きても
あの戦国時代終わったでしょ
終わりました
江戸時代ってことはもう戦争せんとこと、
うん、
武道全部やめようと
ああ
なるほど
刀狩りの流れみたいなな
るほどね刀もあかんと
廃刀令に近い感じ
そう銃もあかんと、
はいはい
亀さん、
え
武道未だに栄えと
る。だから、
やってます、あいつら。
ちょっと、待って。
はい、はい。
だ、
はい、
あかんと。
はい、
けど実際、
は
い、小競り合いも結構あったし、
あるある。
武道をやめるわけにはいかへん。
そらそうや。
ただ、平和な心だけはみんなに持ってほしい。
そらそうや。
ね、
う
ん、武道を、この悪いことに使うという意味での武道をやめましょうということで、うんうん、その武道を狩ることによって、
ああ
心の中の武道を刈り取ってしまうという。
はいはいはい。
なるほど。
ね、
すべて解決じゃ
ない。なるほどね。武道に自分の精神、武道の精神を置いて、
そう
もうしない。
そう
なるほど。
っていうことになって流行ったんですけれども、はい。
もみじ狩りは？
え？
もみじ狩り。
え？
もみじ狩り。
もみじ狩りは僕はやっぱりあれですね。古代ヨーロッパだ
ったんですね、やっぱり、そうやろ。ローマが起源ちゃうか、は
い、まだ2歳ぐらいの子供を野に放って、まあ似たようなことをして、その子たちの、まだちっちゃいモミジみたいな手を、なんかまあ、備えて、豊作を願ってたんですけど、ちょっと子供を殺すのは、将来の戦力がちょっと減ると。
そうそう、民が増えへんかったら国は衰退するよ。は
い、なんで、やめましょう、王様、といった歌詞の言うことを聞いて、
うん、
じゃあ、もみじ。もみじでいいじゃないかと。
あ、でも俺は、でも古代ローマ、古代ローマって、性が乱れ飛んでたじゃないですか。
そうですね、まあ、そこから始まりますね。
で、女性の中でも特に下の毛が、ふって生えてる人がおったり。
なるほど。
で、それを王様が、まあまあ、野に放っといて、女性を。
とりあえず。
で、みんな、 なんちゅうの、その騎馬戦車から逃げていくじゃない。
あ、はい、
で逃げられたら、その前のもみじ状のもんが見えへん、
はい、
でこっち向けって向いたときに、こうなたみたいなもんで、スカッともみじ、
なるほど、もみじを、
もみげを、
もみげ
を、もみげを、スパッ
と、なたで消えるか、
スパッと、で、家臣が、王様、効率が悪いございます。しかし、わしはもみじ、あれは悪魔の手と呼ばれてるのよ。
はいはい、
女性の、はい、あの、剛毛は、
はい、
悪魔の手や。
悪魔の手。
あれは刈り取らなあかんって言うと、はい、言ったときに、その家臣が、じゃあ京都にでも
行きましょう。
そう、それからが期限です。
確かに、
はい。君の考える古代ローマ、アホばっかりやないか。
いやでも古代ローマってアホちゃいます？
いやそんなこともないで
しょ。なんか俺性のことしか考えてなかったみたいな。
古代ローマって言っても長いからね、ほんで。
長い。
長い長い長い。だいぶ長いですから。
今のローマもじゃあひょっとしてまだ古代。
古代かもしれんなやったら、うん。だいぶ長いですから。古代ローマほんで女性おらんようになるわそんなしてたら。
ツルツルなるだけや
ん。ツルツルなった後、今度桃尻を追いかけられて殺されとんねん。
そうや。
おらんようになるわ、そんな。そのとこ誰が住みたいねん。
でも、滅びたんじゃん。
え？ローマ帝国はな。うん、滅びた。
だから滅びんねん。
だから滅びた。人口減少してん、それただ。
滅びる国ってやっぱおかしいって。
え？
普通にしてたら滅びはせえ
へ
ん。
確かに。
ほんまにほんまに。
はいはい。
だから薬物とか、性の乱れとか、ほぼそうじゃないですか。
うん、
文明の破綻って、うんうねうん、
多分ほとんどが宗教的なあれやけどね、多分。
でもやっぱその
相当、
うん、その言ったら王族のあまりにも、
うん、そうそうそう、それもある。
政治が悪すぎて革命が起きて滅びるっていう、うん、やっぱそれですよ、やっぱり桃尻狩り、
桃尻狩り
がおかしいってなって立ち上がった市民たちに打ち滅ぼされた、
うんうん、あ、そうなんや、
はい、ローマ帝国
は遅ないじゃあ
いやそれまでみんな一緒に楽しんでしもてるやつもおったんよ、
ほんま。
今年はだって俺言うてなかった、満15の女性がやられてた
んや。いやもうおらんようになるやん、大人の女その設定やと。
意外な、
その設定、あのジャンプのネームで持ち込んで落とされるわ
これ飲み込めないねっていう。
そうそう。
共感がないねっていう、う
ん。そうそう。ちょっとね、これ分かりにくいかなって、
うん。まあそんなん思ってたよ。
まあまあね、日本語の妙ですよね、けど、ガリ表現は。
うん、でもガリ言う割にはあれやで、聞いてみたらなんか最初に、なんか食べ放題みたいなもん食べさせられるねんって。
何ガリの話？
桃ガリ。
桃
ガリ
の話。
ほんで、何？一個もぎって、うん、でそれ持って帰ってって
収穫体験みたいな、
収穫体験にしたらいい1個やからね、
そうですね、
うん、
どれ行ったことある？
僕はイチゴ狩り、
イチゴ行ったことあるな、はい、俺
僕梨狩り、
あ、どれやないか
たった1回ですよ、
はい、柿は柿行ったことない？
柿ないです、僕イチゴ1回だけですね。柿
狩り、うん、柿狩りって
言
う？
狩りって言わへんかな、柿、
柿タレ
違うセフレやそれ、
柿、
う
ん、
柿狩りちゃうかな。
でもまあそれ言い出したら栗拾いも、うん、なんていうんですか、そうやることかっていう。
いや栗だってそこらでなってるやつとだって甘ないやん。
甘くないですね。
銀杏はなんていうの？
広い
、
うん、やってることは銀杏落としやけどね、
うん、
木いけてるからね、みんな。
あ、そうなんですか、
うん、竹の子は、
竹の子は狩りじゃないですか、
狩りかな、
掘り、
掘りかもしれん、タケノコ掘りや。
タケノコ掘り。
でも芋掘りっていうね。
芋掘り。
そうですね。
芋狩り言えん。
芋狩りはね。
掘るのは掘るんちゃう？
でも潮干狩りですよ。掘るけど。
あれだってもう買ってるもん、完全に。
あれは生き物や
ん。あ、なるほど。植物じゃないっていう点がありますね。
うん。
あ、そ
う
かそ
う
か。
あれは買ってるもん、間違いなく。
あれは買ってる。
カニ。あれは半島です。
あれは半島。
うん。
鹿狩りとか、イノシシ狩り、潮干狩り。
潮干狩り。
潮干を飼ってるんじゃないよね。
そうですね。
潮干にいる貝を飼ってる。
そうそう。
主に浜、あ、アサリ、
マテガイとかね、
うん。面白いけどね。狩り系。
おもんなかったよ。俺、梨狩りなんてなんか中腰や。他もか。なんか、ブドウ棚とか。
ああ、そうですね。
梨の木ってな
んか、まあ、基本中腰やね。いちごとかも。
柿は引きそう、あ、引くそうですね。あ、違うか。
柿は高いよ。
何でしたっけ、言ったの。
何ですか？
あの、
なしやろ？
な、
あ、なしですよ。低いやん。中腰できついし。くだらんもんな。知ってる味やし。
なしそんな好きちゃうやろ？だって。
子供の頃は20世紀大好きで。
ほんま。
で、一旦20歳ぐらいちゃいますか？
へえ。
はい、俺も好きやってん
の。いちごは好きよ。
いちご狩り。
いちご狩りは。
そんなにじゃない。スーパーで美味しいの買うた方が美味しいない。
うん、けどあれはもぐたの、見つける楽しさとモグ楽しさやろ。
見つけるってそこにあるやん、山ほど。
違う違う、あれ結構熟し具合が違うのよ、全部。ほう。真っ赤っかになってるやつもあれば、うん、ちょっとまだ薄いやつもあった
りとか。うまそうなやつはあんまりないっていうのがやっぱありますね。
で、店員さんが、こっから取ってくださいとか言うやろ。あ、ここから入ったらそこまだですとか。
そう、けどその棚の中でもまだちょっとムラがあんね。
あ、そうなの。うん。何個食えるもんな、あんなもん。
何個食うやろな。
10個、15個ぐらい食ったらもう
2パック分ぐらいじゃん。
そんな食えよ。もうすぐお腹痛なれん。
いや、案外いけるよ。そう、うん、味変しながらね。
どう味変わんねん、あんな
もん。いや、コンデンスミルクとか。
うん。僕は何すんねん。
え？
ノーマル、コンデンスミルク、うん、他。
え？
2 種類で味変言わんぞ。
いやいや、1パックはそのまま食べて、1パックはコンデンスミルクで。
1回白米、2回目カレー打てるぞ、お前。
十分やんか。
味変すか、それ。
味変よ。
そのもう一発目のカレーでええやないかい。
違うよ、そのまま、もう、白米はだから、その、白米より美味しいやん、そのままのイチゴ。
お前、米農家怒ってくんぞ。
え？
俺は白米の方が美味しい。
白米単体ではなかなか食わんやん。
でもな。
味ないとは言わんよ。美味しいよ。けど、単体では食わんやん。イチゴは単体でも成立してるやんか。なんで納得いかんの？
ガリ感って感じですかね。
ガリ感？
ガリ感。いちごってでもそれこそ本当にちょうどいちご狩り用みたいにできてるじゃないですか。
そうやな。
腰の高さの棚の上にこうプラン、ちっちゃいプランターみたいので、
地面から一応生えてるよ。
地面から生えてるんです。地面から
達成感がないでしょ。う
ん、え？
狩りという割には。それなんですよ。それやったらさっきのお米じゃないけど、うん、刈り入れ脱穀。
うん。
ね？で、何を瓶に入れてさ。ぬか取るやつ。
ぬかな。
精米して。
精米して、そうそうそう。はい、ほんで食べた方が美味しくないですか？
それで炊いてね。
それは農業体験や。狩りじゃないね。農業体験や、それは。
いや、なんかね、大層なこと言うてる割に、イージーすぎる。
狩りになってるやつは基本的にはもう、お客様用やんか。お膳立てが整ってるやつやんか。
うん。
そんなゼロからのやつないやん。
まあだから、ほんまにゼロから賞をもんやったら、その、いちご泥棒ですよね。
そうですね。
もうそれゼロからですよね。
全然ゼロちゃうやん、なってるやん。
いや、でもどこぞになってるもん、狩ることが狩るんでしょ。だって鹿狩り、イノシシ狩りも、自分でイノシシ育てて、野に放して、
違う、それは
どう、動物
やんか、違うやん。
何がいいね。
野いちごやったらわかるよ。
キイチゴとかね。
キイチゴとか。ああいうのやったらわかるけれども、イチゴなんかもう絶対農家が作ってるもんやんか。
うん、農家作っと。
それを狩るって、ただの泥棒やんか、もうそれは。
泥棒です。
泥棒とかもう、なんか、手伝いさせられてる
やん。そうですよ、あれは。
ただ単に。
はい、
収穫を、まずせんと、で、パックにも入れず、その場で、10日払って、その場で販売してんやんか。彼らを、一手間二手間省いて、販売してるわけやん、彼らは。
うん。
大ちゃぶやん。
いやけどみんな喜んでいくんやから
ね。顧客は何やろ、ほとんど。
違う。
ひどいですよ。
え、ごめん。連れてかれた、無理やり。無理やり連れてかれた。ちょっと待って。
無理やり。無理やりや。
え、無理やり連れてかれた。いや、まあ、それだったらその主張は通る。
はい。
みんな望んでいってるから、ほとんどの人は。
いや、でも騙されてる感。
いや、気づいてないぞ。
そうなんですよ。
え？
気づいてない。
はい。
そこ。
気づいてない。
プラモデルを、え、なんで完成してないのに買うのみたいな。未完成品やんって言ってる女の人が、
うん、
気づかされずに、いちご狩り行ってるんですよ。
うん、
いや、いちご狩りこそ騙されてんで。
大騙されやんなもん。バイトやんなん、こっち安い。
しかも、
金払
う
て。
思うんですけど、あれって、多分そこそこいいやつを収穫して、
う
ん、あとばらつきあるな、の残りで、
そうやねん、そうやねん。
客入れるんですよ。
うん、
で、いちご狩りですって言って、
ね、
いや、あれはあれ用に栽培してるよ。出荷するやつちゃうやろ、あれは。
出荷するやつの型崩れや。あんなもん、俺ら行けへんかったら、豚の餌や。
出た。
そんなわけないでしょ。
多分、豚の餌ではない。
違うの？
豚そんなに大きくならないですね、いちごでは。
そうな。 あ、そうだ、
ね。そんな、うん、それ別です
よ。栄養価多分ないと思います、
ね。あ、ないの、
はい、農園でやってる分、収穫分はまた別でやってますよ、ちゃんと。
違うよ。そこ混ぜてる。ほんまに高いのは、その一粒800円とかのやつは別のちゃんとどこで作っとんねん。はいな、うん、でスーパーにこの1パック300円400円で売るようなやつあるやろ、はい、あれの色の悪いのとか、ね、もうじゃがいもみたいな形のやつあるやん、うん、あんなんをこう置いとんねん。でそれを借りに来い、家族で笑顔で言うてやって、うん、あんなもんもし意見があったらあんなもん全部豚の餌じゃん。あんなもん
違うわ。
豚の餌にする手間があるんで、
めんどくさいわそれちの方が。
あ、そうだ。
ほんで何だとその材料として出荷できるわ。例えばジャムとかな。
あ、それはある。
ジャムはジャム用にまたあ
るでも。それこそ本当にジャム用にするんだったら一回収穫しないとダメなんです
よ。そうやな。
そうや。
で、緑のとこ切って洗って、うんうんうん。でもそれを来た客が金払って勝手に自分で萌えで食べていって買えるっていう。
そんな一
最高のシステムですよ、あれ
は。やれや、じゃあ
騙されてますよ、皆さん。
やってみろや。
あれは、なんか今は許されてますけど、うん、こっから10年後残る産業とは思いませんね。詐欺。完全なる詐欺。
仕事ですか、あれ。
はい。不当な作業をさせてますね。
そこまで儲かってないと思うで、ほんで。
そう、
うん、
まあ、儲かってはない。まあ、小遣い稼ぎだと思います、
ね、そうそうそう。あの、生産調整の一環やと思うから。
後処理っていうか。うん、まあ、暇なんじゃないですか。いちご作り、バンバン作り終わって、うん、ちょうど暇な1月か2月ぐらいに、うん、まあ、どうですかみたいな、うん。
まだありますよ、と。
うん、あ、もう、あれ、正直、どこのいちごハウスでもやってると思うんです
よ。やってるよな。
結構検索したらいろんな場所で。
そんだけ余ってるっちゅうこっちゃ。形悪いのとか。
形そんな形って別にちゃんと売ってるやつも悪ない？
あの美味しそうなやつほどちょっと悪い、
ね。悪いよな。ちょっとボテッとしてな。う
ん、いや形。
形が。
だから台風とか来た後なんてもういちご狩りもすごいんちゃう。
ああ、かもしれないですね。
そんな時期にイチゴ狩りやってる？
いや、その、ややこしい災害あるやんか。大雨すぎて、ビニールハウスぐちゃぐちゃになったとかあったらもう。
どうなんの？
それはすぐやるよりよ。
イチゴ狩りの強化月間みたいな感じで。
イチゴは台風耐えた？イチゴは台風に耐えた？
いや、耐えてない状態でもやるよ。
だから出荷はできないけど、まだギリギリ食べれますよってやつを、うんうんうんうん、ガリガリです、ガリガリですよね。だからいちごガリガリです。
一度スプーンで潰して食べてみよう食べず嫌いは良くないって、あの俺嫌いねんけど、うん、スプーンでビチってして食べるの、
あの牛乳の中とかつけて
な、そうそうそう、
いちごミルクに自分でするやつな、ね、
まだかじめもうブチュってしてあげてるよーみたいな、夜は
ブチュっとしてなってることはないからな、いちご農園で。
いやいやいや、もうそんなに
何されたん、いちご農園の人に。
いや、いちご農園というか、もう、ガリ全般に、
なるほど。
あまり好きな商売ではねえなっていう。う
ん、いや、まあ、ガリは、だから、望む人がいるから、需要と供給が多分あるから、うん、合ってるから、成立してるわけで。
うん、まあ、そうですね。
やりたい人がいるのよ。
いますね。
うん、ああいうの、うん、
それこそ農業体験でもね。
そうそうそう、やりたい人がいるのよ。だったら、ボランティアでも来たい人、もしかしたら。ね、いるかもしれん。
一泊二日で田舎暮らしとかね。
そうそうそう。
な、もう田舎は行くとこじゃ生まれるとこ。都会もせんけど。本
当に。他のやつはなかなかやらへんよ。だけど芋までちゃう？ほうれん草抜きとか見たことないやろ。
ないですね。
食べちゃう？
まあ、すぐ食べれない。あ、でも芋もそうか。
うん。
でも芋は焼いて。
芋はその場で。
流れで焼いて。
あの前火炊いてアルミホイル持って
ね。焼かして。
焼かして。
さつまいもな。
あれこそ、こう、意見型豚の餌や。あれこそ。
それはそう。
あれは、
それはそう。
あれこそそうやん。
猿とかな。
うん。うん。まあ、そのまま置いとったら、最近のあれやったら、山からお猿さん降りてきて、
うん、ね、
街、ね、に根付いちゃうもん、ちょっとしんどいやろうから。うん、それはまあ、掘るべきやねんけど。
何やったら抜きたいじゃん。今、ないもの。
ああ、ガリ、
ガリ、今、ガリでないやつ。
あ、
何借りたい？
ウドとか引きちぎりたいな。
引きちぎったらあかんねん。抜いてくれ、きれ
い
に。
いや、なんかポキって取れそうやろ。
ポキッとならんように取んやろ、あれはけど。
あ、そうな
ん、うん、僕やっぱ株ですかね。
お前、株好きやな。
株好きやな。で、じゃーって
洗って、
カレーってい
って。オリーブオイルやったっけ？
オリーブオイル。ほとんど何もしなくていいんですよ。あの、ちょっと薄切りにして、ちょっとだけ、まあ、そうですね、オリーブオイルか、うん、もう本当に何もしないか、うん、ちょっとだけ塩まぶすとか。
はいはい。
う
ん、
まあでもまあ、わからんでもないね。
株。
株。
小さめの株な。
あ、そうですね、小さめの株です。
子供の頃よ、庭にあのおばんがニラ植えとって、
うん、
でニラ収穫してくれってで切って持ってったら、もう絶対俺絶対水蓮
ああ
切って持ってって、おばんこれは毒や
水仙やな、
何回も言われた、
ゲー入ってまうやつな、
うんうん、何回も言われた、こっちやって何べん言うたわかんねえ
もん。あれあかんねん
な、ニラ臭いからな、
まあね、
分かってりながら、
あこっちの方がええみたいな、
ハサミも臭なるやん、
うちはそれシソやったな、
あシソもよ、うん、された、
アロエとかやらなかった
ですか、アロエもあった、
アロエ取るけど、アロエって
薬やん、そう、やけどした時しか出番ないからな、
やけどした時虫刺された時、うんうん、なんかアロエ、
アロエをなんか
取ってこいって、
トゲトゲのまんまギューって押し付けられて
るの、トゲトゲのまますか、
あれ
真ん中でバッて開いて、開いた状態をギュッと、
ああその断面を
って、そう
そ
う、確かに、まあトゲがある方が痒みもなくなるやろみたいな、
そうそうそう、
あでもやけどか、
やけどやけど、
でも俺一時期家で俺アロエ育てててさ、こうてわざわざ苗こうて、はい、で何プランター、
うん、
にしてたらもうバカみたいに増えて、
いやもうあれすごいですよ、
これあかん、全然借りてた駐車場の土の砂利の方があって、
はい、
そこにもうプランター置いとったら目立つやん、
はい、
でプランターバーン割って、はい、そのままあれパーン放っとったら群生地になってる、
いやあかんよ、
本当に
ほんまに群生地になって
る、あかんよ、
あれは怒られんの、
そのうち家襲ってくるよアロエが、
ほんまに襲ってきそうな形やん
で、そうやで、
次々ね、
職種感あるからな、
うん、でも近所にアロエあったらやっぱちょっと心強いですけどね、僕は
うちのマンション の植え込みにも俺捨ててるで、
あそうなんですか、うん、じゃあちょっともらいに行きます、
ね、俺は同じことをミントでやっちゃって、
ああミント
も強いですからね、
強い
な、死ねへんねんな、あれ
強い強い、もう適当にほったらかしといたら隣のプランターまで侵略していて、
そうですよ、ミントとかシソとか
えぐいよ、あれは
シソはでもなんか
あったらありがたいですね、
良かったですね、
正直
もいだれからな、
この季節はね、うん、食べたい時に本当にもいで刻むだけで、
そう軽く洗って、
う
ん、
そうね、
なんかと混ぜたらいいから、うん、
その程度でいいんじゃないですか、
シソも
ガリ、いやガリって、いやだからわざわざ行き過ぎなんですよ、ね、遠いとこまで、
そうだね、だから家の半径何メーター、
ちょっと待って、ちょっと待って、今度行く人と戦いだした、ちょっと待って、
いやそんなもんなく ぐるじゃないですか、だって
もうぐるや、
じゃもう成立してるやんか、そこで、
いやいやそれはもうダメです、根絶やしです、ね、そんなこと言い出したら戦争も成立してますよ、
え
戦争も
成立、勝手にやってくれたらええやんか、だからよその国同士は、
それを許すんですかってことですよ、
う
ん、
許すよ、
許さないです僕は。
だって、だってね、やっぱ。だって、作られた自然の中に行って、作られて、与えられた何命の育みを無理くり見て何が学べるんですか、何が甘いんですか、そんな一番。
蓮舫みたいになってきた。それは本当に甘いんですか、
ちょっと待って。え花鳥園とか好きよね。
花鳥園はね、どういうの今日のちょっと時間よ、伝えれるよ、
語り尽くせない
論破できるよ、はい、ただちょっと時間が足らない、ごめん、
ま、動物園も好きよね、
いやだからもう矛盾したことみたいな、まあ、しゃあないから、
うん、
時間がないから矛盾したみたいなことになるけど、
うん、
あの作られた動物園好きよ
結論
ね、
結論、
でもこれは論破できるよ、ちょっと時間が足らんのよ、
今日はね、今日はちょっと、
ただうそこの自然、来やすい道路で、その農園まで作られて、ビニールハウスで人工的に、そこに家族4人で行って、そんなイチゴが甘いですか？
そのイチゴは。
それと同じテンションで、天王寺動物園のあの鳥がいるところ説明してもらっていい？
あれはあれじゃないの？あこで野生化してたところに、天王寺区の区長？がなんか、カゴみたいなの、ドーン
そんなわけあるか。
ドーンって。
たまたまじゃあ、あそこに、ハゲタカみたいないた。
おって。
なるほど。
だから、あれは区長の乱獲でしょ
それを、こちらは、まあ、大丈夫かなって言って観察しに行
って。そうそう、うん。そういうことですよ。
冒頭で、こんなんを、アホの子に言ったら、はい、若い、へーって言うかもしれんって言ったけど、はい、ええー、加減、もう、へーが偉いことだったんだよ。えらいところでこれ言われたらえらいことなんで、ほんまに。気付けよ。
あ、そうですね。これを信じ込んで。
そう。途中から。
天王寺公園って、あ、動物園ってなって。
区長が
上からカゴドーンやって。
上空からドーン
やって。
カバも何も、もう自然におったのに。
ドーンやりよって。
やりよって。
たまたまアホの若い子が聞いてたらえらいことになるから。
そやから、その野鳥のとこでもコンドルの中に鳩入ってんねんで。
ドーン、
ね、ドーンやる
から、スズメ
も、スズメも入ってんねん。
猛禽類と一緒に入れてる。
そうやね、入ってもうとんわ。
あかんわ。
そういうことやね。
どういうことや。まあまあ、ガリね。行く人は楽しんで行ったらいいと思います。は
い、どうぞ行ってください。
それでは参りましょう。ちまた。
あさみの。
絶対安全日。はい、改めましてこんばんは。今週も始まりました、ちまたあさみの絶対安全日、ちまたケチャップ会です。
小声くんです。
はい、ちまたあさみの絶対安全日、この番組は 76.1MHz 神戸花熊 FM ムーブよりお送りしております。この番組は白州男児の浩二陽介の提供でお送りしておりますということで、どこ行くの北山さん。あ、いや、まだよ。まだよ。はい、
いきなり多分僕のコーナーに行くとちょっと変になるっていう。ちょっとだけアイドリング
と ちょっとだけここ喋ってからよ。
いきなりこの音を聞かすと多分あのリスナーの方がちょっとキョトーンとされる率が、
キョトーンというかもう何の帰りもないですよね。
何の帰りもない。
そうです、あのもう本当に何の帰りもないです、
ね。小沢くんのコーナーどう思ってますかですよ。来週のテーマは。
一回だけ陽介さんが、うん、あのアドバイスをいただきましたけど、
ね。あ、そう、
はい、
そう
やね、楽器化したらいいんじゃないですかと。
まあけどね、浸透はしてきてるんちゃう、はい、で、曲も変わったし。
ずっと上向いて歩いてません、ね、あ、この間エヴァンゲリオン
やん。はい。違います。機動戦士ガンダム。飛べガンダム。
適当やな、覚え方。ロボットってだけで。飛べガンダム。はい。いろいろ変わってきてるんでね、はい、こう。だからもう次ブラッシュアップしていこう思ったら何変わっていくかっていうのが分からへんから。
まあまあ、確かに
そう
です、ね。
うん。それを期待して。はい、じゃあ行きましょうか、もう。はい。はい、それではお願いします。
釘バットの調べっていうコーナーをやってまして、このコーナーはですね、あのスポンサードをいただいている陽介さんからスポンサードのお時間、演者の方でお好きにどうぞと言っていただけてますんで、僕が勝手に、時間を使っているというコーナーなんですけども、釘バットを奏でて、楽器として奏でてリスナーの方にいい音を届けようじゃないかと始まったコーナーで、今はですね、バットに釘を刺したものの間にギターの弦を這わして、それをピックアップっていうちょっとエレキテルな装置で音を拾って、エレキ釘バットギターのようなもので、先週はあのガンダムの主題歌飛べガンダムを演奏させていただきまして、今日はですね、もうやっぱ夏に差し掛かりましたので、夏といえば夏釘バットギターで奏でるにはこの曲だろうという曲を、ちょっと今日は練習してきたので聴いてください。自分でも音をチェックしますんで。あ、 OK です、いきます。
ゴジラな？
ゴジラです。
ゴジラな？
もうこれは、あの、釘バットギターで出せるポテンシャルの、
うん、
もうマックスを出したんじゃないかなと。
ほんまに。
僕は。あれできません？タッタッタッタッタッタッタッタッ。
怪獣大行進な。
タッタッタッタッタッタ
ッ。違う、急には無理やって、
別に。急にはできんの
い。マスターじゃないんやからな。
次週。
あ、わかりました。
じゃあ俺もリクエストあったのに。
あ、どうぞ。
仁義なき戦い。
あったね
だだだ
だ。ででででででででででででで。
怪獣大行進と仁義なき戦い、うん、
仁義大行進だよ、
あ仁義大行進だ、わかりました、
要は立ち払いみたいな
仁義大行進わかりました、うんうん、
熱血硬派つけたらい
いタイトルにサブタイトル
ちょっともうドークマンも混ざってきてよくわからないようになってきたけどね、
うんうん、ねと思うよ、
いやけどなんやろな、微妙だねんな、やっぱこれ
ちょっと高いんかな、
沖縄のゴジラなんよな、
沖縄のゴジラ
なるほど、うん、
沖縄のゴジラ
三振感が、
そうそうそうそうそう、
ちょっとシーサー感が、
ああ
そうそう、
ただそれはかなり改造しないと抜けない癖であ
そういや違う、音よ、半音ずれてんのよ、だから全部
上に高ない、
そうそうそうそう、半音ずれてんのよ、うん、
なるほど、
いやだから途中でいやささで
そう
だんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだ
んだんだんだんだんだんだんだんだん
だんだんだんだん
だん
だん
だんだんだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだんだ
んだんだんだんだん
だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだ
んだんだんだんだんだんだんだん
だ
ん
だ
んだんだんだんだんだんだん
だんだんだんだ歌があんのよ、
ちょっとググってみます、
うん、あれめっちゃ盛り上がんねんで沖縄では乾杯の時に歌うっていう、
わかりました、
そうですか、
そうそう、乾杯までめっちゃ待たされんねん
それを歌って
そうそうそうそう、それちょっとやってみて
チャレンジしてます、はい、
はい、じゃあコーナーの方参りましょう、
また集まれるのに飲んでしまった、
はい、このコーナーは毎週一つのテーマを挙げまして、そのテーマに対してイエスノーのメールをいただく、ただそれだけのコーナーでございます。はい、今日のテーマは、電話番号覚えてますかと。
はい。
はるか昔、携帯電話がない頃は、うん、電話番号をみんな結構覚えてたわけです。
そう
ですね。で、まあメモ帳みたいな電話帳持ってる人もいましたし、はい、そういう人は覚えてなかったりして、データバンク、わかる？
わからない。
カシオのデータバンク。
ああ、先週言ってたやつですか。ピーポーパーポー。
それはテレフォンコマンダー。で、何これ。
アップルウォッチみたいな、
あで番号が出てくる、
そうそうそう、
あ行とか検索、
そうそう、全部出てくるってやつがあったりとか、電話帳もう今の子は知らないの多分、電話帳自体
売ってるんですか、
ま、だタウンページをそもそも見ないです
よ
ね、
見ません、
だって今だから電話を管理してるのが NTT じゃないもん、昔は全部 NTT やったけど、電電公社やったけど、
あのあれですよ、文房具屋さん行って テレフォン帳、
ああなるほど、自分であ
ったでしょ、
あで電話メモみたいな、
あれはもうないんですか、
ないでしょ、
あれないんですか、
文房具屋さんには出てない、
あれかっこいいのにね、逆にね、
押したらバシャンって開くやつもないでしょ、
おおあったな、
ダイヤル回して押したらバシャン
って
なのところが開くの
スライドでカチャカチャカチャーって、
そうそうそうそう、
あったあった、
ないでしょ、
ないですね、
まああれは覚えてない人が使ってたわけですけど、結構な数の電話番号をみんな覚えてたわけですよね、
公衆電話はあるけど、その下にその電話帳らしきものがない、
ダウンページはもうな い,
ないっていう、
皆さんさすがに大人ですから家に電話はあるでしょ、
あるよ、
僕はないです、
あ固定電話ないの、
ないです、
あの現代っ子、
現代っ子よ、もう携帯でいいらしいよね、電話番号、
昔は家の電話がないとローンは組まれへんはやれない
な、あ、まあ、家の電話が担保になったからね昔は
ね、
うん、
なりました
ね、そうですね、
家に電話引くには8万かかってんで、だって
電話線を引くのに、
うん、
そうですよ、
買いに行ってんで、
なんかそういう権があるんですもんね、
権利、
権利、うん、土地、地主のその権利みたいな感じで、
そうそう、一番最初に差し押さえされるのもそれ、
うん、電話の権利、
税金とか滞納して、
そうね、あ、そうか、そうです
ね、時代が全然変わりまして、もう今は携帯だけになって、携帯になると今度電話番号が登録できると、なんだもう LINE で電話しちゃうから若い子、
そうですね、
聞き取りづらいのに、
そうそうそう、まあそれもだいぶ改善されてきたんか分からんけれども、もう電話番号知らんと、
そうですね、
お互いの
取れるけど電話番号は知らない、
知らない、だって本名を知らんとかも平気である、はい、世の中ですから、その中みんな電話番号覚えているかということで、はい、うちのリスナーは基本的に世代がだいぶ上なことを前提に、
ね、お二人の同世代
お聞きてください、はい、まずこちらから島崎ジャパン解散、新平さん、ここへくんさん、ラジオ生放送お疲れ様です、陽介です、
お疲れ様です、
さてお題、イエスといえば程度でイエス、現存する番号だと自分のスマホ番号だけです、うん、あとはすでにない実家の固定電話の番号が新旧で2つ程度、はい、誰かと番号は交換してもそのまま登録するので覚える必要がなく全く覚えません、
うん、
何ヶ月か前に青木さんという謎のおじいさんから電話がかかってきましたが、はい、名前の登録はあるものの全然誰か分かりませんでした、うん、あっちは自宅飲みをしていて寂しくなっ ってかけてきたっぽいです、うん、おそらく何年も前に下請けに入ったおじいさんかと思いますが、仕事中は猫かぶりの八方美人モード全開なので、うん、相手からは記憶されていてもこっちは全く記憶していないケースが多々あってちょっと大変です。けどちゃんとその人でも電話帳入れてんねんな、うん、仕事柄何年も前の問い合わせが来ることもあったり、知らない番号からかかってくることもあるので、無限に扱うわけにもいかず着信への対応は結構気を使います、うん、引き続き暑い上にちょこちょこ台風も来ていて、今後災害の心配もあります、はい、うん、出演者の皆さんも引き続きお気付けください。ありがとうございます。実家の電話番号覚えてるやろ。
ああ、覚えてますね。
いえ、あ、実家ってだからその住んでた時だよね。
覚えてないです。
当時の、え、覚えてない、はい、
何にも覚えてない。
その当時も覚えてなくて今も覚えてないってこと。
いや、その当時は覚えてました。あ、
外から家かけたもんな、
はい、うん、今は覚えてない。
覚えてないですよ。だって君らよりもうちょっとだけ俺記憶薄まってんねん。
そうやな。10年以上多いもんな。
う
ん、
そうですね。
え、ちなみに例えば中学の時の彼女の家の電話番号とか。
うわ、覚えてたのに。それが答えです。覚えてましたよ、結構。10年ぐらい前までは覚えてました、うん、というのも10年ぐらい前に会った時に、お前実家この番号やったよなって言ったら、うわ覚えてんねやって言われて、もう覚えてるからもう忘れて
それで上書きされちゃったんですかね。
なんでしょうね、まあ、僕なんて毎日数字目にするから ね、 あ、そうですね、いろんな数字を、はい、そしたらまあ
ね、上書き
されますね。
いや、ケビ、数字はみんな目にしてるけどね。
前の車のナンバーと
かね。いい、覚えてる、入ってくる、それ
時計とかね、
入ってくる、
いいパパだけ入ってきます。
いいパパ
だ、は
い、
1188、はい、それだけ入ってきます。定番の語呂合わせ番号っていうのもね、お店やったら、
うん、ありますね、
はい、
それこそいいパパじゃないけれども、はいはいはい、1129とかね、
はいはいはい、
4129、
はい、はい、良い兄さん、
なんでやねん、29やめてね。
良い肉、
良い肉、肉屋さんの番号、
ね、何てかな、今言ってる耳鼻科が3387ですね。
耳鼻
松尾 4個が、
はいはいはい、
2251、
2252、
夫婦恋、
あ、惜しいな、
え、
ちつこい、
ちつこい、
産婦人科、
そうです。ないない、
あ、いや、ないよそれ。
あ、そうです。
ちょっと監視仕掛けたよ、アホの子ちゃうか。
12だったらそうかなとか、ちょっと真剣に考えました。
まあそういうね、案外覚えてるもんな、5個くらいは言えんちゃうかなと思う俺。
ああ、そうですか、うん、そうですね、
すごい。
僕はごめんなさい、覚えてないです
か。だから、祖父母の家、
はい、
でもうないけど住んでた家、
うん、
で、中学の時の彼女の家、
うん、
あとなんでか分からんけど大学の時の先輩の家、
うん、
で大学の時の自分の家、
うんうん、そうですね、
うん、
ご立派
ぐらいは覚えてるかな、ね、うん、全然覚えてない。
今覚えてるもん。あ、シャープ8139、
はい、サンキュー、
うん、
はい、サンキュー、
シャープ8139、ジャフメイト、
じゃあ、ジャフメイトか、そこそこ。
それは確かに覚えておいたらいいですね、うんうん、空で。
ジャフ入ってたらな。
うん、
入ってなかったら、えらい金取られるからな。うん、気づけや。
入ってる、入ってる。
その場で入れるけど、はい。はい、続いてのメール。パーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。名古屋の万蔵です。
こんばんは。は
い、だるくないっすか？私、完全にバテてます。
うん、
最近、ワイン一本飲めなくなりました。
うん、
本日、昼飯を買いに、職場近くのスーパーへ行くと、何やら違和感が。そう、コールド飲料とビール、酎ハイ類の冷蔵庫が節電とやらで、電源オフに。乳製品、肉、魚類、冷凍食品だけは衛生上電源オン。1日2リットルのウーロン茶を飲もう私、ぬるいのはごめんよ。
あの照明、冷蔵庫の中の照明じゃなくてほんまに
冷蔵庫がオフ。
怖いことすんね。
炭酸飲料も冷えてないのはめちゃ甘くてまずいしね、
うん、
ひどいな、
すごいっすね、
それはちょっと、
ね、何節約してんの。
なんか悪循環の始まりじゃないですか。それは売れなくなるし、売れないから
節電、また節電しなあかんし、
そのくせ唐揚げくんぬくいんでしょうね。
そらそやろ、そらそやろ。
そうですね。
はい、お題、
はい、
イエスです、
はい、
元カノので番号はすでに忘れました、うん、実家と市内で火災が発生した際に情報を把握するための消防局情報テレフォンの番号ですかね、うん、2つ、うん、職場の電話番号は覚えてないんだけど、かっこ悪い、もうスマホは手放せませんね。皆さん熱中症にならぬよう1週間頑張りましょう。さようならと、
う
ん、
ありがとうございます。
はい、2つだけ覚えてるって、うん、実家はけど案外みんな覚えてるんだよね。
すごいですね。
コナクの実家ってどんな市街局番の
08853です。
おその後は、
なんて、ね、いや言っても別にいいですけど0853の、534520。
53多いな。
そうです、
俺の中で一番53多いん違う。
あの覚えやすいんですよ、すごい
53だらけやったんじゃん。
53だらけです。だから
それね、世の中で一番
53多い、53多い。
でも僕知ってるのは、はい、世の中で一番ルの多い人の名前、シャルルルクレール。
シャルルルクレール。
シャルルルクレール。
いや、もっと多い人はいると思うよ。ただ、つながってんのはこれやと思う。
一番多いですね。
ル多いですね、確かに。
ルクレールな。はい。熱中症アラートって最近出てるやん。
うん。ね、なんか、はい、あの、夜8時に夕方5時危険とか来ますよ。
あ、そうなの、遅っ。遅っ。なんなんやろな、あれ。
まあ、だから、本当に多いんじゃないですか。
暑かったら気ぃつけるよな。
だからその昔からそうじゃないですか、はい、雨降りそうやなやったら傘持っていくし、はい、まあ、確かに急なね、
雨ね、
シャレならような雨もあるから、
まあ、それは
助かんねやけど、はい、暑いのは分かる、
分かるって。じゃあ、高化学スモックは分かるやん、
分かる、
見ても分からんから、気ぃつけよって、はい、熱中症アラートって、もうずっとや、夏、そんなもん、
今日の夜暑いよみたいなことじゃないですか、
そうそうそう、
いや、そんなもん分かるやん。
ドア開けて暑って思ったらもう暑いやん、その日は。
逆にめっちゃ寒い日教えてくれよ。
逆にな、一枚持っていきましょうみたいな。
夏だけど今日寒いよっていう。
そう、そうよ、そういうことよ。アイスのまずい日ですの方が逆に。
そうそうそうそう、
ありがたい。
確かに。
まあスポンサーに配慮して絶対言わへんやろけどね。うん、熱中症アラート意味わからんなと思って俺。
死ぬ人が多いんじゃないですか。
いやけどそんなやつはアラート気にせえへんねんって、この逆に。
うんう
ん、ああ、なるほど。結局数が変わらない。
そうそうそうそうそうそう。
その周りが言ってほしいとか、
国の言うことなんか信じたらあかんとか言うとんねん。
エアコンなしでいけんねん。
そうそうそうそう、老人は温度を感じないからいけるらしいね、うんう
ん、だからその人が別にそのまま死ねばいいけど担ぎ込まれちゃうじゃないですか。
そうそうやな、今医療体制が逼迫してるのにな、
うん、そうそう、熱出たっていうね、理由がちょっと違うと、
うん、
ややこしい
ってことしいのかもしれないですね、うん、はい、じゃあ続いて、はい、皆さんこんばんは。嘘をつかれてショックで仕方ない、なんか虚無感を感じている岐阜の数です。まずこれを考えよう。
嘘をつかれて女ですね。
ショックで仕方がない、なんか虚無感を感じている。なんか嘘ついた君ら。
あ、僕らですか。
じゃあでも数やろ。
数
に関してクレームはねと俺しかおらんやろ。俺しか悪いこと言うて
ん。なんか嘘ついた。
メール送ったのに読まなかったとかね。
そんなことじゃないやろな。
いや、多分プライベートやろね。
あ、そうなん。
多分やで、多分。
まあ、だからそれ以降書いてないってことですね。
書いてない。もうこの件に関してはここで文章終了です。
まあでもな、嘘をつかれたというよりその、ついた相手を怒るよりまずなぜつかれたかを考えよう。もう人を責めるのはやめよう。な、どうしよう。
そうですね。いや、まあけど悲しいのはわかるよ。信じてた人に裏切られる。
裏切られる何かを数がしたんちゃうか。
うん、可能性はあるよ
っていう風に考えて、ね、うん、ちょっとあの人を許そう。
けどショックなもんわかるよ。
そんな、うん、嘘嘘。
それが嘘。それが嘘。
まあな、辛い時もあるやろけどね。女性かいな。も
ういや、わか
る。そこまで書いてこいや。
もうちょい詳しく、
ね、相談にも乗
られへんし、来週だからその相談
探すこともできへん。
そうそうそうそう。あの、ろくな回答返ってこないと思うけれども、うん、一度相談
受け、それは人に話すだけでね、はい、全然違います
から。気楽な。
はい、今回の答え、イエスです。自宅の電話番号、親の携帯番号、自分の携帯番号は覚えています、はい、うん。自分の携帯はまだスマホがない頃、携帯からネットがない頃に、月々の携帯電話料を教えてくれるサービスがあって、うん、そこで自分の携帯番号を入力するので覚えています。携帯番号は20年くらい変えていないので、うん、なおさら覚えています。頭で覚えるというより手が覚えてる感じですかね。
数っていつや。まだ20代
か。30代やろ。
最初20代か。
最初20代だっちゃ
う。30なんぼやろ。ほんなら中2から持ってたか。34ぐらい。
ああ、まあ16くらいから持って
んじゃん。数はお前俺に嘘ついてない。
虚無感。
虚無感。虚無感です。
はい、皆さんは自分の携帯番号を覚えてますかと、
はい、
最後に。
うん、それは覚えてますよ。
覚えてるよな。言うよな。
さすがに。
まあ、俺も20年ぐらい変えてないからね。もっと変えてないかな。
僕もそうなんですよね。
僕も多分持ち出してからはずっと変えてない。
案外、 繋がるよね昔の人に。
あ、かけてもですか、
うん、案外みんな変えてないよね。
あ、そうなん
だ。若い子はしょっちゅうほら契約替えとかしてたけど、
あ、はいはいはい、
俺らぐらいの世代はみんな
昔のキャリアのまま、昔の番号で、
だって今090なんて珍しいんじゃないんですか。
逆にそうか。
あ、090もうないね、
うん、え、俺090ちゃうの。
違う、もう新しいのがないね。
今から契約した人は08とかってことです、
ね、うん、そうそう、090がもうないらしいよ、うん、だから誰かが辞めた時に空いたのがたまたま割り振られる可能性しかないらしい。
080は使い切った。あ、090は
使い切ってる。いった。
高賀さんは頭が何なん
ですか。僕08です。
あ、そう、
はい、その当時080少なかったんで、うん、いいなみたいな感じでしたね。
もう一つ前だ、010とかもあったやろ。
あったあった、050ってピッチやったっけ。
そう、 IP 電話、 IP 電話、
IP 電話、
あのピッチは070。
あ、そうかそうか、うん、
ピッチが070か。
そうそう、携帯が030050080010やって。
うん、そうやな、010だったな。
うん、そうそうそう、最初はな、うん、それがだから、一桁増えて頭に来てんな、
う
ん、
4桁
の頭になって。
あ、はいはい、
うん、だ俺最初080やってんけど0908になって、
はい、うん、なんかそれにつられて、あの市外局番減って次の番号の頭の上に先のやつ来てますよね。
そういう地域もある。
痛みが0720なんかな
が072になっちゃって、
そうそうそう、
そうあるあるある。
で0が次の番号に寄ってい
く。ありますあります。あれはだから局の
連れ号、連れ号、
連れ号。
あれは逆に電話番号減ったからです。局が統廃合されてるんです。電話局が。
無駄な番号を削除していこう。
だから1個にまとめちゃったんですよ。
あ、そうな
の。そういうことです。
被害局番自体が変わったんです。
そうそうそう。短い07745とかやったとこは0774になってる、
ね。そう
なの。うん、そうそう、ありますあります。はい、最後、
はい、
皆さんこんばんは、鍵券です、
はい、
お題イエス、20件ほど覚えています、うん、中にはその番号が意味のなくなったものも多数、うん、2人とも他界した両親の携帯、うん、母の実家、家族で経営してすでに廃業した会社、うん、我が家で過去に用い出たものの完全携帯化で廃棄した2回線分など、うん、これは経費節減になるかと思ったら大失敗で固定回線を再び契約しました。それでは、
はい、20件そうですね、う
ん、20件ぐらい覚えてるけど、まあ昔の番号よ、うん、全部、うん、案外覚えてないもんですね。うん、
昔の住所とか、 なんかその当時当たり前みたいに書いてたのに、うん、引っ越すともう
覚えてるの
全然出てこないですね。
すげえな、俺も最近やっと覚えれた。
それ今の住所、うん、そうじゃないよな。
そうじゃない一番の住所は引っ越してきて1ヶ月ぐらいでなんとかこう皿で書けるようになって、
でその前に住んでた、
その1個前に住んでたやつが、あれ何やったっけな、その前ずっと書いてたのにっていう。
俺住所はいつも10年ぐらいかかる。
あ、覚えのにですか、うん、かりすぎ、引っ越すじゃないですか。
だから買いに、なんか買いに行くとき住所書かなあかんときあるやんか。
ありますね。
あれは俺だからハガキ持っていく。
あ、はいはい、
そのハガキ見てこう写して
る。免許の裏とかな。
そうそう、は
い、それ
免許にも書いてんのか。
そうそうそう、
はがき、じゃあはがきやないと郵便番号分かれへんやんけ。
あ、そうです、
それを覚えろや。
いや、でもそれが大体僕ら1ヶ月なんです
よ。ああ、そうやな。
俺は熟成させてる。
熟成させる。
ちょっとかかり
すぎ。ゆっくりゆっくりね、浸透させていってるっていう。
はい、皆さんメールありがとうございました、はい、そこそこみんなイエスでしたね、全員ね。はい、案外すごいなっていう感じですけれども、うん、来週のお題、
はい、
はい、ちょっとこのおじさんに聞いてみたいことがあると、
うん、
好きな YouTuber いますかと。
そのこの間戻ってんのさ、四つべってなんで言えへんようになってん。
え、
四つべ、
そんな NTT も今ミカカって言わへんやん。
ミカカなんか言うてた。
言うてたよ。
それ知らん
わ。キーボードでミーとカーカーって押したら NTT になるからミカカって言ってたよ。
腰痛バーって言えやん。
確かに新しいっすね、逆に、ま
あ、あんだけ四つべ四つべ
昔は言ってたし、
言うてて、うん、それを知らんやつもおんのか。
もう知らんよみんな。
あ、そうか、
うん、
四つべ言うてたよ。
四つべ言うてた、うん、腰痛って入れたらけど YouTube って出てくるけどな。
検索もう腰痛バーや。腰痛いし。確
ババアやしかも。はい、好きな YouTuber いるという方はイエス、いないという方はノーと書いてお送りください。
聞きたいね。
はい、うん、はい、東海オンエアとかね、もしかしたら言うかもしれない。
芸人さんじゃなくて、
そうそう、YouTuber、
素人さんの YouTuber ってことね、うん。
はい、ぜひお待ちしております。メールアドレスは神戸 @fm-move.com。神戸は KOB、ムーブは MOOV です。皆さんお間違いのないようにお気をつけください。はい。はい、結構人気の YouTube、平成フラミンゴとかね。
全然知らない。
さっきの東海オンエア。
東海オンエア。
普通に僕、テレビ局かなと思います。
フィッシャー。
え、昭和フラミンゴは王貞治ですよ。
昭和フラミンゴは王貞治やな。はい、うん、 平成フラミンゴ。
それ知らんわ。
女の子二人組や。
ああ、そうなんですか。
はい。まあ、だからそういうのも好きな YouTuber とかあったら教えてください。はい。はい、熱中症アラートが出ておりますので、皆さんね、はい気をつけて、ご安全にお過ごしください。今週はこの辺でお別れです。小栗ちゃんの巷竹ジャンプ、カイト。
小栗くんでした。
また来週、さようなら。